その後、千載和歌集前編。七日目の日曜は千載の香り。それはどうかは知りませんが、千載和歌集は七番目の直線和歌集として、1183年に後白河院から藤原の年成、1114から1204に対して編纂が命じられ、1188年に騒乱され、完成を見ることになりました。この頃すでに、政権には兵士が権力を握り、後白河院の院政すら停止に追い込まれ、一方では、源頼朝が挙兵し、都は一度、福原に強制移行されたが、再び京に戻され、平家政権の揺らぎのうちに、1181年には、平清盛が亡くなるなど、平家物語に知られる激動の時代を迎えておりました。また一方では、都は、要和の飢饉、1181から2年、のような大飢饉が起こり、年号が寿永に改められ、やや権力を戻した後白河院は、あるいは平和を願う文化事業の一環でしょうか、この直線和歌集の編纂を命じたのです。そんな願いも虚しく、直後には、木曽の義仲に都を蹂躙され、逃れた兵士は安徳天皇と三種の神器を奪って、四国に落ち延びるなど、壇の浦へと続く平家滅亡の騒乱も、いよいよ佳境を迎えてゆくばかり。そして、千載和歌集が騒乱された翌年、1189年には、奥州に潜んでいた源義経までも滅ぼされ、一大勢力を誇った奥州藤原氏もまた、頼朝によって滅ぼされてしまう。そのような歴史のうちに生み出されたこの和歌集は、しばしば日本史上の登場人物を織り交ぜながら、新古今和歌集へと向かう新しい和歌の息吹にあふれているようです。それをこれから見ていこうというわけですが、その前に選者について一言。この藤原の年成という人、もちろん有名な歌人ですが、古来風帝抄という万葉集から千載集にわたるまでの集歌の紹介を行った書物でも知られ、中世の和歌に圧倒的な影響力を誇ったかの藤原定家の父親でもあります。そして次の新古今和歌集では、その定家らの選んだ和歌がきらびやかな金字塔を打ち立てるという、承久の乱1221年前後の華やかさへと時代は移り変わっている。このように眺めていると、いつしか直線和歌集そのものが叙事詩みたいに思えてくるから不思議ですね。春歌上巻第一。千載和歌集はかつての古今和歌集に連なるフルサイズの和歌集です。歌数も金曜集と四歌集を合わせたより多く、1288首となっています。そのため春の和歌も上下に分けられることとなりました。さて、春の初めは立春の和歌と陰暦の元旦を告げる年明けの和歌が並べられています。暦の二重生活とでも申しましょうか、立春と元旦は別々の日付になることが多いのですが、今は深入り節、ここでは元旦や今年、去年などのキーワードが読み込まれていれば1月、すなわち六月を読んだ和歌として、春立つと読まれていれば立春を読んだものとして捉えることにいたします。すると次の和歌は陰暦1月1日をもって、新春としたものとなるわけです。道たゆと糸いしものを山里に、きゆるはおしき、 小僧のお雪かな。道たゆと糸いしものを山里に来ゆるはおしき小僧のお雪かな。大江の正房。道が絶えてしまうと、いとわしく思っていたこともありました。寒さの募るような山里ですが、春の気配が感じられるこの頃は、なんだか消えてしまうのが惜しいような、去年の名残の雪なのです。これは、寒さや生活への支障が遠ざかり、ようやく過ごしやすい春になりつつあるものだから、雪の情緒的な美しさばかりが、去年の面影と一緒になって、懐かしく解雇されるという、ただそれだけの和歌なのです。道が絶えると、いとわしく思っていたのに、なんて生活に密着した響きが、切実な山里の状況として、詩の臨場感を高めています。こうして次第に、雪から霞へと季節の移り変わる頃、読まれる植物といえば、まずは若菜でしょうか。あるいは梅の花？春の夜は、軒場の梅を盛る月の、光も香る心地こそすれ。春の夜は、軒場の梅を盛る月の、光も香る心地こそすれ。藤原の年なり。春の夜は、軒場の梅の枝から差し込む月の光さえ、梅の香りを伝えるような気持ちにさせられます。藤原の年なりの和歌ですから、つまりは、次戦の和歌ということになります。梅の花から月が差し込めるとき、光に香りが感じられたというのです。つまりは、風がほとんど感じられないものだから、梅の香りが伝わる理由がわからずに、まるで光に運ばれるように思われた。丁寧に、軒場の梅と定めることによって、家の内から梅の庭の木越しに月を眺めている情景が浮かんでくる仕組みになっています。ところで、月と梅という取り合わせは、和歌ではあまりにも多用される情景なのですが、この使い古された題材を新たな表現へ至らしめるにはどうしたらよいか。まず、光も香るという空想性が新しいのですが、同時にこの和歌の根幹は、春は光まで花に香るような気配です。というものに過ぎません。それを、心地こそすれ、と締めくくることによって、虚偽を披露したような印象はなくなって、実際に光が運ぶのではないにもかかわらず、まるで光が香りを運んでくるような、そんな気持ちがしてしまう。という幻想と現実のバランスを繊細に捉えている点が見事です。さらに読み手の近景から、軒場、梅、漏れる月、と遠方へ映すような立体描写も描き出されるイメージに奥行きを与え、それが月にまで達したときに、下の句の光も香る心地こそおすすれと読み手の心情へと返しますから、読み手の外界から内面に至るまで幅広く描写されて雄大なところがあり、せこせこした嫌味など微塵も見られません。さすが直線和歌集を任される歌人だけあって、着眼点もその構成も見事なものですが、最も大切なことは、さりげなく読み流すとやはり、春の夜は漏れくる月の光さえ梅の香りがします。と、ちょっと思いついたことを さらさら述べたように思われて、技巧性などまるで感じられない。鼻につくのはせいぜい梅の皮ばかり。かどうかは知りませんが、全体がやすやすと記されているからこそ、ちょっと着想のアクロバットのような表現、光も香るという四句目の印象が、着想のお披露目パーティーのような集大を示すこともなく、なおさら魅力的なもののように思われてくるのです。次のは似たような着想ですが、もっと大胆に。春の夜は吹き舞う風の移り顔、気ごとに梅と思いけるかな。春の夜は吹き舞う風の移り顔、気ごとに梅と思いけるかな。ストクイン漁政。春の夜は吹き舞うような風の移す香りに、すべての木が梅の花であるように錯覚されたものでした。こちらは藤原の年成のような繊細な情景はありません。その代わり、吹き舞う風の移りかという極めて動的な表現を織り込んで、そのアクションの大きさが、気ごとに梅だというちょっと雑な表現をかえって魅力的なものへと変えています。風が動的に感じられるから、込められた梅の香りがすべての木から漂ってくるような印象が、私たちの心にも生まれてくる。先ほどの和歌がデリケートな表現に優れていたとするならば、こちらは大胆な思い切りの良さに、読み手のリリシズムは生かされているようです。さらには春風を吹き舞うと読んだ表現力にも、読み手の巧みが感じられます。ところで、八大衆の時代には歌合わせというものが盛んに行われていました。これは同じ題材をもとに左右に分かれて和歌を提出して、その優劣を競うものです。果たして上に挙げた2首、歌合わせに出されたら、どちらの和歌が勝ちとなるでしょうか。おそらく題は、春の夜の梅の香りということになるでしょう。私ならストクインに軍配を上げますが、年成の性的な幻想性を押す人もあるでしょう。ちなみに、ストクインの和歌、古今和歌集の紀野智則の、雪降れば木元に花蔵咲きにける、いずれを梅と湧きておらまし。雪降れば木元に花蔵咲きにける、いずれを梅と湧きておらまし。を踏まえて読まれたもので、しかも、木ごとというのは、梅の漢字を分解したものだという、上巻とは関わらないような言葉遊びまで加わっています。このような知恵に訴える愉快が、市場を損なうことなく、プラスアルファの魅力を醸し出している点も、ストクインに価値を与えたくなる要因なのですが、さて、梅が終われば桜の季節。朝夕に花待つほどは思い寝の、夢のうちにぞ咲き始めける。朝夕に花待つほどは思い寝の、夢のうちにぞ咲き始めける。ストクイン漁政。朝に夕べに花を待ちわびる頃ならば、思い焦がれて眠りについたその夢の中にこそ、花は咲き始めることでしょう。極めてわかりやすく、今の私たちにも そのまま伝わってくる。さらには思い寝という表現が、恋人を思いながら寝るときに和歌ではしばしば使用されることを知っていれば、なおさら深く読まれるでしょう。作者であるストクインは、先ほども登場しましたが、時代に翻弄された天皇、後に院という印象が強いようです。けれども和歌においては、地位など関係なく、一人の優れた歌人として、名を残すべき人物なのかもしれません。ちなみに後に、元織宣長がこの和歌をもとに、待ちわぶる桜の花は思い寝の、夢路よりまず咲き染めにけり、待ちわぶる桜の花は思い寝の、夢路よりまず咲き染めにけり、というものを読んでいますが、全く同一の着想を、朝夕に花松から、待ちわびる桜の花にしたからといって、夢のうちからを、夢地からまずにしたからといって、何の取りどころがあるでしょうか。イマジネーションのかけらさえ見当たらない。こういうものは、本歌を参照して和歌を読みなす、本歌取りとは全く関係がありません。単なる模倣、あるいは翻訳、はたまたパロディー、あるいは現代なら、パクリとか、盗作と呼んだ方がふさわしいくらい、お茶を濁した類似品には過ぎませんが、なぜ、あえてこれを行ったのでしょうか。元歌の方が、はるかに柔軟な、語りかけの喜びに溢れていて、好印象です。伊豆方に花咲きぬらんと思うより、よもの山辺に散る心かな。伊豆方に花咲きぬらんと思うより、よもの山辺に散る心かな。体験門院の堀川。どのあたりに花は咲いただろう。そう思い始めたらもう、あちらこちらの山に心は散り迷うばかりです。この和歌も捉えやすくて、私たちの心に迷いはありません。花見がしたいばかりに、あちらの山は咲いたかな、こちらの里はまだかいな、と四方の山辺にまだ花も咲いていないのに、心の方が先に散ってしまったよ。そんなユーモアには過ぎませんが、下手なトンチ問答のように響かないのは、語りかけが素直なのと、花への思いが切実だからに他なりません。そろそろ春のゲートを移りましょう。春歌下巻第二。さて、都に桜の散る頃は、山桜も咲き始め、やがて藤の花は松と戯れ、卯の花のうちにホトトギスを待ちわびるような初夏の気配へと至るものです。一枝は降りて帰らん山桜、風に飲みやは散らし初べき。一枝は降りて帰らん山桜、風に飲みやは散らし初べき。源の有房。一枝くらいは降り取って帰ろうか山桜を、ただ風にばかり散らされてよいものだろうか。これもたやすい表現です。里の桜、あるいは都の桜も散ったので、山桜を眺めに来たのですが、それさえ吹き散らしそうな山風が吹いているので、風にすべてを散らされてなるものか、一 一枝くらい寄り取って帰ろうか、消えるのが惜しいものだから、そんな和歌になっています。和歌としては、すぐに散ってしまうから、折ることなんてできませんよ、と読むものも多いのですが、折ることによって、風から守ってあげたいという思いに、読み手の温かい心情とともに、ちょっと斬新な着想が込められているようです。もっとも、折って帰る和歌でも、我が名は花盗人と立てば立て、ただ一枝は降りて帰らん。我が名は花盗人と立てば立て、ただ一枝は降りて帰らん。これは、和泉式部と恋仲になったことで知られる、渥美智親王の和歌ですが、花泥棒と言うなら言え、この花は奪い取っていくぞ、といった恋人を奪い去るようなイメージさえ内包する、主観的情熱に勝る和歌もあり、その表現は様々です。どちらの方が優れているのか、それは半分は、捉える側の精神によっても違ってくる、なかなかに優劣のつけがたい問題ともなりますが、今はそのことには触れず、先へ向かいましょう。眺めれば、思いやるべき方ぞなき、春を限りの夕暮れの空。眺めれば、思いやるべき方ぞなき、春を限りの夕暮れの空。食指内心の、眺めていると思いの向かうべき宛さえありません。春の終わりの夕暮れの空には。この和歌に言葉書きはありませんが、代わりに和歌の中に、春を限りの夕暮れの空とありますから、これは三月陣、つまり三月末日、30日の夕暮れ、春との別れを歌った和歌であることが知られます。あるいは、春を惜しむ思いには、儚い恋の思いも込められているのでしょうか。ここではただ言葉のままに、霞、梅、うぐいす、桜、春雨、山吹、あるいは春の月、様々な春への思いが私の心を過ぎました。今はもう当てさえありません。春も終わりを告げるこの夕暮れの空には。そんな読み取り方で夏へと向かおうではありませんか。